江東区声の広報、令和3年3月11日号。発行責任者、江東区政策経営部広報広聴課。電話3647-2299。ホームページ www.city.koto.lg.jp。 こんにちは。声の広報3月11日号をお送りします。はじめに、目次をお伝えします。目次。1、新しい未来に向けて、果敢に挑み、区民の安全、安心を守る、山崎区長が所信を表明。2、小学校低学年期の子どもたち。6、進級に向けての励ましのメッセージ。3、障害者の意思疎通手段。6、手話を知ろう。4、マイナンバーカード交付のための土曜臨時窓口。4月は毎週実施。交付は事前予約制。電話かインターネットで予約か。5、区役所のマイナンバーカード交付窓口を移転。3月22日月曜から区役所8階、旧食堂へ。6、マイナポイント付与期間が9月30日木曜まで延長。マイナンバーカードを活用して買い物で利用できるポイントを付与。7、新型コロナウイルス感染症に伴う国民健康保険傷病手当金の支給。適用期間を6月30日水曜まで延長。8、解体・改修工事におけるアスベスト飛散防止対策を強化。令和3年4月1日に改正大気汚染防止法が施行。9、ウミネコ被害の防止対策を。繁殖期を前に防除網などの設置を。10、文化財保護推進員講習会受講生募集。江東区の歴史を一緒に学ぼう。11、生活機能の低下が心配な方へ。元気アップトレーニング、元気アップ訪問で元気に健康で暮らし続ける。12、世界結核デー、3月24日。結核は過去の病気ではありません。13、花と緑のおもてなし、ガーデニング講座。公園を花と緑できれいに彩ろう。14、河川大気中の有害化学物質の調査結果。すべての調査地点で環境基準に適合。15、令和2年度河川等水質調査結果。河川海域の水質は良好。16、高等若者女性仕事センター。4月度セミナー参加者募集。17、高等おもてなしコミュニケーション講座受講生募集。ウェルカムトゥ高等、世界の人々をお迎えしよう。18、お知らせ。19、講座催し物。20、保険。21、その他。22、東日本大震災発生から10年、3.11 を忘れない。23、江東ハートフルアート展、地域展覧会、3月25日木曜から31日水曜、障害のある方が制作した魅力ある作品がずらり。以上、目次です。お願い。皆様の命と暮らしを守るため、引き続き感染防止策を徹底しましょう。掲載している情報は3月2日時点のものです。最新の情報はお問い合わせください。江東区報でご案内しているイベント等は、新型コロナウイルス感染症の影響により、 中止または変更される場合があります。イベント等へ参加される際は、マスクの着用、検温等にご協力ください。また、体調の優れない方は参加をお控えください。詳細はホームページをご確認いただくか、主催者へ直接お問い合わせください。本文に入ります。1. 新しい未来に向けて、果敢に挑み、区民の安全、安心を守る、山崎区長が所信を表明。令和3年第1回区議会定例会が2月24日から開会されています。会期日程は3月30日火曜までの35日間で、令和3年度一般会計予算などの議案について審議されています。開会にあたり、山崎区長は今年1年の所信を表明し、区民の皆さんと区議会に理解と協力を求めました。区長所信表明、要旨。新型コロナウイルス感染症から区民を守る。新型コロナウイルス感染症については、感染拡大に伴い緊急事態宣言が再発令され、未だ収束が見通せない厳しい状況が続いています。本区では、これまで7次にわたる補正予算を編成し、PCR 検査センターの設置や、非常勤医師、保健師の増員、医療機関への補助金支給など、医療、検査、相談体制の強化を図るとともに、区内共通商品券の発行や、中小企業への家賃給付、緊急融資の実施、高齢者や障害者のサービス事業所への補助など、本区独自に、区民生活、区内事業者、医療機関、従事者を支える取り組みを迅速に進めてきました。来年度についても、引き続き、これら3つを支える様々な取り組みを行っていきます。また、新型コロナウイルスのワクチン接種について、迅速な接種体制の確保、及び区民への円滑な接種を行うため、選管組織である新型コロナウイルスワクチン接種推進室を設置するとともに、さらなる追加補正予算の編成も鋭意進めています。今後も新型コロナウイルス感染症の一日も早い収束と区民の安全、安心を守るため、全庁一丸となって迅速で的確な対応に努めていきます。区民の皆様をはじめ事業者の皆様には感染予防対策に関して様々なご協力をいただいているところですが、改めて感染予防に留意した生活及び社会活動の徹底をお願いいたします。なお、東京2020大会に向けては、東京都や大会組織委員会のガイドラインに基づいた新型コロナウイルス感染症対策を実施し、区民にとって安全安心な大会となるよう準備を進め、大会の成功に向け取り組んでいきます。令和3年度予算編成の大綱。日本経済は新型コロナウイルス感染症の影響により、依然として厳しい状況にあります。また、令和2年度補正予算の政策効果等もあり、持ち直しの動きが見られるものの、新型コロナウイルス感染症が内外経済を下振れさせるリスクに十分注意する必要があるとしています。こうした経済情勢等を踏まえ、国の令和3年度予算は、令和2年度第3次補正予算と合わせ、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている国民の命と生活を守るため、感染拡大防止に万全を期すとともに、将来を切り開くため、中長期的な課題を見据えて着実に対応を進めていく予算として編成され、一般会計総額は前年度比 3.8% 増の106兆6097億円で過去最大の予算規模となっています。 また、都の令和3年度当初予算は、厳しい財政環境の中にあっても、都民の命を守ることを最優先としながら、東京の経済を支え、その先の未来を見据えて、都政に課された使命を確実に果たしていく予算、として編成され、一般会計総額は、前年度比 1.0% 増の7兆4250億円で、過去最大となった令和元年度に次ぐ予算規模となっています。区民生活をサポートし、新しい未来への発信予算。本区を取り巻く財政環境ですが、特別区税は、納税義務者数は増加するものの、所得環境の悪化などにより、540億400万円、前年度比 0.5% の減。また、特別区交付金については、投資的経費の臨時的算定の終了などにより、交付金総額で546億6700万円、前年度比 0.6% 減となっており、これまで堅調に推移し、本区歳入の根幹をなす特別区税と特別区交付金が減少に転じています。また、ふるさと納税による減収や、税減偏在是正措置の影響に加え、新型コロナウイルスの感染拡大が長期化した場合、さらなる歳入環境の悪化が想定され、今後の財政環境は、より一層厳しさを増すものと懸念しています。こうした中、令和3年度予算は、コロナ禍といった前例のない事態に直面する中であっても、ICT の積極的な活用など、全庁一丸となって大きな変革に果敢に挑んでいくことで、新しい未来に向けて区民生活を支える施策を着実に進めていく、区民生活をサポートし、新しい未来への発信予算として編成いたしました。また、新型コロナウイルス感染症対策としては、区民の安全安心を守るため、18億3400万円を計上し、区民生活、区内事業者、医療機関、従事者の3つを支える取り組みを継続するとともに、今後の状況変化等を踏まえ、さらなる補正予算の編成など、スピード感を持って迅速に対応していきます。一般会計は2171億2900万円、前年度比 1.8% の増で、過去最大規模となる一方、特別区税、特別区交付金が共に減となったことから、財政調整基金を78億円繰り入れるなど、財源不足については基金や負債を活用して対応しました。予算編成にあたっては、健全で持続可能な財政基盤を構築するため、予算編成方針にある一般財源ベースでのゼロシーリングを踏まえ、全事務事業の総点検による事業の見直しや再構築、決算額を踏まえた事業費の精査とともに、主要ハード事業については事業規模や実施時期などを見直しました。また、区民税等の収納対策、民間委託の拡大など、行財政改革にも着実に取り組み、予算に反映しています。本区の重要課題、地下鉄8号線の延伸。新型コロナウイルス感染症収束後の日本を、東京が絶えず先頭に立って牽引していくためには、堅固な都市基盤の構築が不可欠であり、地下鉄8号線の延伸は、まさにこれに資するものです。東京都が平成31年3月までに構築すると約束した事業スキームが未だに示されない一方で、先月22日より国の交通政策審議会鉄道部会の東京圏における今後の地下鉄ネットワークの在り方等に関する小委員会が開催されています。私は昨年10月の都知事との意見交換会をはじめ、様々な場面で地下鉄8号線延伸の必要性や都への約束の履行を訴え続けてきましたが、今回の小委員会の開催にあたっては、都知事が 国土交通大臣と会見し、地下鉄8号線の課題解決に向けた検討を行うことが具体的に要請されています。夏頃に取りまとめが予定される答申が、地下鉄8号線延伸の進展につながることを期待するとともに、早期実現に向けて全力で取り組んでいきます。7つの重点プロジェクト。1、水災、環境都市づくり。本区の豊かな河川や運河、浸水公園などを効果的に活用し、水災都市における賑わいや、潤いのある生活を実現するとともに、温暖化対策など、環境負荷の少ない町の実現に向けた取り組みを推進していきます。2、未来をつくる子どもを育む町づくり。未来を担う子どもたちが健やかに成長できる社会の実現に向け、妊娠・出産から就学前の幼児教育、保育、学校教育に至るまでの子育て・教育ニーズに対する切れ目のない子ども・保護者への支援を行っていきます。3、地域の活力を生み出す町づくり。多様な世代・事業者を巻き込み、スポーツや観光、芸術文化活動の振興など、様々な取り組みと連動させながら、地域コミュニティと地域経済の活性化を図っていきます。4、高齢者など、誰もが支え合う社会づくり。高齢化や核家族化が進行し、地域コミュニティが希薄化する中で、新型コロナウイルスの感染が拡大したことに伴い、人との接触を控える生活が続いており、支え合いの基盤づくりが一層重要となっています。人や地域がつながり、互いに支え合い、誰もが孤立せず安心してその人らしい生活を送ることができる地域共生社会の構築に向け、地域福祉を推進していきます。5. 防災都市高騰戦略。30年以内に 70% 程度の確率で発生すると予測される首都直下地震や激甚化、頻発化する台風による風水害等、大規模自然災害から区民の生命、安全を守るため、国土強靭化の取り組みを一層推進していきます。6. オリンピック・パラリンピック・レガシーの継承。今夏の東京2020大会に向けて、この大会が多くの方々の心に深く刻まれるものとなるよう、最後の最後まで取り組みを推進していくとともに、大会の中心地として本区が得られる成果を一過性のものとすることなく、スポーツを通した区民の健康づくりの促進や、子どもたちの体力向上などをレガシーとして未来につないでいくことが重要であり、東京都等の関係機関と連携し、オリンピック・パラリンピックレガシーの継承に取り組んでいきます。7. 臨海部のまちづくり。本区の臨海部は、豊洲や有明、青海など、大規模な開発が計画的に進められています。具体的には、大型マンションや商業施設の建設をはじめ、東京国際クルーズターミナルの開業や、豊洲市場における先客万来施設の着工、東京2020大会の開催など、本区の行政運営に大きな影響を与える変化が切れ目なく続いています。引き続き、広大な水辺や緑、スポーツ、観光等を通じ、ベイエリアの魅力を最大限に活かした街づくりを進めていくとともに、東京2020大会後の開発動向や人口動態、区民ニーズを踏まえながら、持続的な街づくりに向けて、必要な公共施設についても検討をしていきます。令和3年度の主な取り組み。水と緑豊かな地球環境に優しい町。 緑豊かな町並みを創出。緑化対策については、区民、事業者、区の協働により、シティ・イン・ザ・グリーン、緑の中の都市の実現を目指します。公園等管理運営官民連携事業では、老朽化した区立若洲公園の管理運営にあたり、公募設置管理制度、パーク、PFI の活用を検討します。脱炭素化、ゴミの発生抑制の推進。温暖化対策事業では、脱炭素化に向けた幅広い世代への環境教育や啓発に取り組み、引き続き再生可能エネルギーの設備助成や施設の整備を進めていきます。また、ゴミの発生抑制に向けた取り組みを進めるとともに、区の廃棄物の総合的な計画である一般廃棄物処理基本計画の改定においては、食品ロスの削減を新たに盛り込むとともに、江東区のゴミ減量目標を定めます。さらに、近年多発する自然災害に対応するため、災害廃棄物処理計画を策定し、持続可能な資源循環型地域社会づくりを目指します。未来を担う子どもを育む町。待機児童解消に向けた保育所整備と多様な保育・子育て支援施策の充実。子どもに関する総合的な計画である子ども・子育て支援事業計画に基づき、子育て応援の町高騰を目指し、子育て支援に積極的に取り組んでいきます。待機児童の解消に向けては、地域別の保育需要の見込みのもと、引き続き公有地を活用した認可保育所整備などを行い、約900人の認可定員増につなげます。また、子育て世帯に対して、身近な場所で様々な支援を行い、育児負担軽減や孤立感解消を図るため、令和4年度の開設に向けて、住吉地区及び亀戸地区において、子ども家庭支援センターの整備を進めます。さらに、増加する児童虐待への対策の一つとして、子ども家庭支援センターにおいて、地域で見守りが必要な家庭を対象とした定期的な訪問活動を、令和3年度より順次実施していきます。教育の ICT 化を推進。教育施策では、令和3年度からの5年間を見据え策定した第2期教育推進プラン高等に基づき、児童・生徒1人1台の端末と高速無線 LAN からなるギガスクール構想の実現により、教育の ICT 化を推進し、次代を担う子どもの資質・能力を確実に育成していきます。また、特別な支援が必要な子どもたちに対するきめ細かな教育支援を行うため、特別支援教育システムを導入し、教育相談を充実するなど、一人一人を大切にした教育を進めていきます。区民の力で築く元気に輝く町。中小企業支援の充実。中小企業支援では、新型コロナウイルス感染症対策資金について延長するとともに、中小企業診断士との連携を強化し、きめ細かな相談を受けることができる体制を整備します。高等ブランド推進事業では、本区のものづくり企業を PR するため、既存のホームページに各社の製品や技術の紹介に特化したページを設置します。また、区内中小企業の課題解決に向けた ICT 化を促進するため、コンサル派遣経費や ICT ツール導入経費の補助を行い、中小企業の生産性向上を図ります。商業振興では、個人消費を喚起し、地域経済の活性化を促すため、20% のプレミアム付き 区内共通商品券を発行するとともに、商店街の魅力創出のため、空き店舗を活用して開業する事業者への賃料補助の拡充を図ります。多様性を認め合う社会の実現。多様性を認め合う社会の実現については、差別や偏見をなくすため、より一層人権意識の啓発に取り組むとともに、3月に策定する男女共同参画高等プラン2021第7次男女共同参画行動計画に基づき、社会状況の変化に沿った施策を総合的かつ計画的に推進していきます。観光・文化振興。観光施策では、本年1月に本区が渋沢栄一王の顕彰に関する包括連携協定に加盟したことを記念して、渋沢栄一と本区のつながりを区内外に PR するための各種イベントを開催します。また、今後の継続的な事業展開を見据え、町内にプロジェクトチームを立ち上げ、ふるさと納税活用事業として位置づけます。芸術文化振興では、区独自の文化プログラムをより一層推進するとともに、高等公会堂においては、動画配信に向けた体制整備を図っていきます。共に支え合い、健康に生き生きと暮らせる街。楽しく無理せず健康づくり。健康増進事業では、区民が楽しく無理せず健康づくりに取り組めるよう、ウォーキングなどの健康活動にポイントを付与し、商品と交換できる仕組みを取り入れます。高齢者施策、障害者施策の充実。高齢者施策では、江東区高齢者地域包括ケア計画を本年3月に策定し、団塊の世代が75歳以上となる2025年、さらに団塊ジュニア世代が65歳以上となる2040年を見据え、地域包括ケアシステムのさらなる拡充や円滑な介護保険事業の運営を進めていきます。障害者施策では、本年3月に策定する障害福祉計画、障害児福祉計画に基づき、障害者入所施設の整備など、障害者一人一人が望む地域生活の実現に向けて取り組んでいきます。住みよさを実感できる世界に誇れる街。人に優しい街づくりを推進。鉄道駅のバリアフリー推進については、鉄道事業者が実施するホームドア整備費用の一部を区が助成し、人に優しい街づくりを推進していきます。住宅施策については、老朽化する区営住宅5団地において、建て替え、集約事業が本格化し、猿江1丁目アパート、大島5丁目住宅の居住者の仮移転を実施します。防災・防犯対策の充実。防災対策では、国土強靭化地域計画の策定を進めるとともに、不燃化特区及び不燃化推進地区において、初期消火体制の強化のため、街灯消火器の再整備を行います。水防対策では、短時間に排水施設の処理能力を超える雨が降った場合に想定される大雨浸水ハザードマップを改定します。犯罪のない街づくりに向けては、街頭防犯カメラ設置に加え、維持管理経費補助の新設、防犯パトロール資機材の支給、高齢者世帯への自動通話録音機の貸与等により、犯罪の抑止や地域の防犯力向上を図っていきます。長期計画の実現に向けて、区民の誰もが安全安心と支え合いを実感できる江東区づくり。 区民サービスの向上や事務の効率化のため、江東区情報化推進プランに基づき、AI や RPA などの ICT 技術を活用し、本区のデジタル化に係る取り組みを着実に進めていきます。また、行財政運営にあたっては、江東区行財政改革計画を確実に推進するとともに、外部評価を活用した事業見直しや、新たな施策の創出などを通し、長期計画の着実な推進を図っていきます。コロナ禍にあっても、区民の誰もが安全、安心と支え合いを実感できる江東区づくりに邁進し、区民の負託と信頼に意欲、スピード、思いやりを持って応えていきます。
2. 小学校低学年期の子どもたち。6. 進級に向けての励ましのメッセージ。コロナ禍で不自由な生活を強いられる日々ですが、早いもので子どもたちにとって嬉しい進級が近づいてきました。今回はこの時期に大事にしたいことをお話しします。善悪の判断力。昔から親の後ろ姿を見て子は育つと言います。まさに今こそそういう道徳性が子どもの心に染み通る時です。この世の中で何が良いことで何が悪いことなのか、親の言葉と行動を子供は真似をしつつ、その価値観を吸収し学んでいくのです。人への思いやり、物を大事にする、暴力は許さないなど、親が大切にしている信念をしっかり伝えていきたいものですね。家庭での仕事役割。親に庇護される一方だった幼児性から抜け出して、子供たちの自立、立は立つ、自立、法律の立が始まっています。家庭生活の中で意識的に子供に任せられる仕事を探してみましょう。本棚の整理、食事の準備や片付けの一部、お風呂掃除など、家庭の実情に合わせて話し合って決めます。仕事は習慣になるよう継続することが大切です。長続きのコツは、指示や命令ではなく、あなたがいてくれてよかった、助かるわ、という感謝かもしれません。夢中になれること。進級は楽しみと不安を伴う一大イベントです。子供はその段差を自力で乗り越えることによって自信をつけていきます。段差のストレスに負けないエネルギーは、好きなこと、夢中になれることが自分にはある、という充実感の中から生まれます。勉強やスポーツはもちろん、音楽、鉄道、恐竜、その子らしく夢中になっている時間を大切に見守ってやりたいものです。甘えと自立の繰り返し。つの字子育てという言葉があります。7つ、8つ、9つまでは甘えと自立の行ったり来たり。等になって、やっと自立が目に見えてくるというもの。つのをつく時代は、親も葛藤したり迷ったりして親になっていく過程なのです。焦らず、腐らず、諦めず、子供と共に過ごす毎日を大事に楽しんでください。問い合わせ先、地域教育課社会教育担当、電話3647-9676、ファクス3647-9274。3. 障害者の意思疎通手段。6. 手話を知ろう。手話は、聴覚障害者が手や指の動作、顔の表情などを使ってコミュニケーションをとる言語の一つです。言語の一つであるため、日本語と英語が異なる言語であるように、世界共通ではなく、国内でも、地域や世代によって表現方法が異なります。また、 手と指の動作のみでコミュニケーションを行うものというイメージを持つ方が多いかと思いますが、手と指の動作だけでなく、顔の表情や動作によっても疑問文や命令文などの文法的意味を持たせることができます。このように独自の言語体系を有することから、日本においては障害者基本法に手話が言語であることが明記され、江東区においても昨年4月に江東区手話言語の普及及び障害者の意思疎通の促進に関する条例が施行し、手話は言語であることについて普及を行っています。氏名の手話。ここからは言語学習において最初に学ぶ氏名の手話表現について紹介します。手話における氏名の表現は、名字を手話、名前を指文字で表すことが多いです。例えば、佐藤太郎さんだと、佐藤は砂糖や甘いという表現と同じ手話で表し、太郎はひらがなのたろうを指文字で表します。また、名字の手話表現は、歴史上の人物が由来となっているものもあり、佐々木や加藤の手話は、ある歴史上の人物が由来となっています。このように、氏名の手話は表現方法が様々です。インターネットなどで氏名の手話表現を調べることができますので、興味がある方は、ぜひ調べて、自分の氏名の手話表現を覚えてみませんか？問い合わせ先、障害者施策課、施策推進係、電話 3647-4749、ファクス 3699-0329。